どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり、一罪に打ち勝って三日目に参ってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。オンラインはこっちですかね。こっちオンラインで来てくださっている方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。御言葉からお話をしていきたいと思いますけれども、キャンプのことが先ほど映像であって何人か証がありましたが、今回のキャンプはとても祝福されました。今回のキャンプもとても祝福されました。で、一番今回賛美隊ということがテーマだったんですけれども、その中で最後に長崎教会のキャンプはですね、閉会礼拝の時にみんな証をするんですね。小さな子供から大人まで、初めての人もですね、その時残ってる方なんですけど、それが一つの、なんていうか恒例になってるんですが、今回のキャンプはですね、その証の時に、繰り返しですね、出てきたのがあるんですね。それは、オレンジチームを通して語られたっていうことを繰り返し、どの人も言ったんですね。で、なんか後半の方はですね、もう何回も出てるんですけど、とか言って、でもやっぱりオレンジチームのことって感じですね。どの人もそのことをよく言われたんですね。そのオレンジチームってのは何かというと、先ほどちらっと出ましたけれども、宮崎の南牧師の、吉田南牧師のお子さんで、初穂ちゃんと、ゆいちゃんって言ってですね、5歳と3歳、年長と年少の女の子なんですね。で、今回一番参加者の中で、赤ちゃんはいなかったと思うので、いなかったですね、今回ね。お腹の中にいましたけど、だから一番小さかったんですけど、その二人の一番小さな賛美隊だったんですが、実はその直前にですね、お母さんの南香南さんがですね、干潟に行ったんで、さっき干潟のところで私とか妻が出てこなかったのは、実は、怠けてたんではなくて、少年の絵の方に残りまして、実はミニストリーの時を持ってたんですね。ゆっくり話を聞いてお祈りをする時を。で、宮台教会から来られた方が二家族いたんですけど、どちらも残られたんですね。で、そのミニストリーをしていた。それで南牧師も残られたんですね、お父さんの方ですね。で、お母さんが一人で二人を帰っていって、みんなと助けてもらいながらやったんですけど、根っから頑張り屋さんなので、ある方が言っておりましたけども、教会の方が食事のところに来たらですね、妊娠してもう9ヶ月ぐらいかな。12月が予定日だから、まだ8ヶ月ぐらいか。6ヶ月ですかね、6ヶ月ですけど、走っていくんですね。で、ちょっと心配してたって言ったら、案の定ですね、ダウンしまして。で、お腹の赤ちゃんには行けなかったんですけども、救急車で運ばれるコメントになったんですね。戻ってきた後に。で、みんなでお祈りしてたんですけど、向こうの方が救急車呼んでくださって、救急車で運ばれることになりました。で、救急車が来た時に、ご主人はどなたですかって言って、そしてご主人がついていったんですね。伊佐谷から、大村の病院まで行ったんですけども、で、その結果、ちょうどその賛美コンテストの時に、ゴスペルコンテストの時に、お母さんは倒れて行っちゃったと。それは知ったわけですね。で、お父さんもついて行っちゃったと。で、お父さんとお母さんがいなくて、5歳と3歳の女の子で、3歳の方はね、よく分かってなかったみたいで、逆に元気になっておりましたけど、5歳のその初穂ちゃんはですね、よく分かるわけですね。それでもう泣いちゃってですね、一番明るい頃でしょうね。で、泣いてしまって、いつもすごい元気な子なのに泣いてしまってですね、私もなだめまして、みんなもなだめたんですけど、ちょっと収まったけど、やっぱり泣いてたんですね。それで、2番目だったんですけど、自分の順番が来て、そのオレンジチームの初穂ちゃんとゆいちゃんが前に出たんですね。前に出たけど、やっぱり泣いていて歌えなかったんですね。それで、ピアノとドラムに入ってもらって、そしてみんながですね、ピアノ弾き始めたらみんながこう、手拍子してですね、それで、戦いの先人にってあの歌なんです。奇跡を信じなんですけど、歌い出したら、みんなちょっと一緒に最初歌い出したら、はっきりマイク持って歌い出したんですね。そして最後まで歌い切りました。そして、いつもはゆいちゃんはあんまり歌わないの、ゆいちゃんも一緒に歌いまして、で、ゆいちゃんが3歳の女の子がお姉ちゃんの背中にこう手を置いてですね、歌ったんですよね。本当に感動でしたけども、それで歌い切ったんですね。で、それがなんかすごくみんな感動したんですね。一番小さな、一番弱い、ね、普通でも存在なのに、お父さんとお母さんが、いなくなって、しかも救急車で運ばれてしまった。その中ですごく寂しさと不安と恐れを持っていた。そこで、二人が一生懸命賛美をしたわけですね。で、教会の助けを借りてね。みんなの教会の助けを借りてたけど、その姿っていうのはなんか、神様の書かれたシナリオだったと思います。今回賛美隊ってことでしたけれども、賛美隊の一番大切なものっていうのが、そこからなんか語られた気がねしてですね、最後の証の時にどの人もそのことを言ってたんですね。確かになんかどんな状況であっても、立つ。 逃げないでそこに立って神様を賛美するってね、教会の助けの中で、教会の守りの中でそれをするってことですね。でそれで教会の方がそれをメールで取って、すぐ吉野名牧師に送ったそうですけども、カナンさんとですね。でまあ救急車の中で南君と吉野、お師匠が南君と吉野君はカナンちゃんと二人で賛美するなよって私の妻が最後に言ったらしくて、その言葉が残ってて賛美しながら言ったそうです、苦しい中で。でまあ長く治療というか検査があったそうですけども、お腹の赤ちゃんも母体も問題はなかったということで、まあその日夜遅くですね帰ってくることができたんですね。まあお迎えに行ってですけども、そして言っておりましたけど、全然子供ができてから二人で祈る時間が持てなかったんだけども、二人で祈る時間が持てて、しかも教会の助けの中でその子供たちが賛美隊として宮台教会の代表として立ったと。本当は自分たちが同じ賛美隊で立とうと思ったんですね。ところが自分たちが立てなかったら、その一番小さなそのオレンジチームっていう子をね、二人が賛美隊として教会の代表に立ったって、本当に神様は素晴らしいってことを最後に感じておられました。でなんか人が書いたシナリオで神の書いたシナリオだったと思うんですね。でここにメッセージを感じるんですね。神様は最も弱いものとして語られ働かれた。で最もその弱い時に、最も辛い時に主はそこに働かれたって長いね、今回の一つのメッセージがあったというふうに思うんですね。でこの証をしたのは今日の説教と関係するからなんです。今日表現しましたサマリアのリバイバルのところはですね、普通はこの前が開かれるんですね。サマリアの女とイエス様のやり取りが、ね、でここはとっても素晴らしいところです。いわゆる個人伝道の教科書にされるところなんですけども、まあ、多くの方知っていると思いますが、知らない方もいらっしゃると思うので、サマリアという町がありますが、これはですねユダヤ人には蔑まれていたというか嫌われていた町なんです。どうしてかというと、サマリアの町というのはですね、もともとユダヤ人なんですけども、ユダヤ人は神に選ばれたのとして純潔をすごく大事にします、ね、でところがサマリアの町は、まあ、いろんなことがありまして、ある時、まあ、混血してしまってた、まあ、混血してしまったわけですね。だからユダヤ人の純潔がなくなったわけです。それで、ユダヤ人たちはサマリア人を、まあ、軽蔑し、サマリア人たちも自分で、まあ、そのことを自覚していたので、ユダヤ人と交流がなくなってしまった。なんと今でもイスラエルに行きますと、エルサレムからガリラヤに行くときですね、サマリアを突っ切れば一番近いんですけど、西海岸が危険じゃないときはガリラ、ヨルダン川沿いに行きます。でそれが危険なときにはわざわざテルアビブまで行ってから行って、すごく遠回りをしてサマリアの町を通らないで行くんです。今でもこれはツアーに行った方は分かりますけどね。でこの当時はもちろんそうで、サマリアの町を歩くことなんかなかったんですが、イエス様はそのサマリアの町にわざわざ行かれたんですね。そしてその時にそのサマリアの町にたくさんの方がイエス様を信じて神様の愛を、奇跡を体験するというリバイバルが起こるんです。で面白いのは、そのユダヤ人たちがあんまり、ね、軽蔑したそのサマリアの町で起こったわけでもすごいんですが、その時に、マヒュルに行くんですね。まあ、マヒュルさんって北海道から来た方はマヒュルさんって言うんですけど、クリスチャンでもな、ね、まあ、カガキさんと言うんですけど、そのマヒュルに行くんですけども、砂漠なんですね、サマリアってのはね。そこに紛れに行くんです。なぜかというと、そこに一人の子の、ここに来て、4章の39節、さっき読んだところね。さて、その町のサマリア人のうちの多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じたと。ね。あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女って書いてますが、その女、この女の人がイエス様に最初に出会うんですけど、普通みんな夕方に水汲みに来るんですね、井戸に。井戸に水を汲みに来るんですね。それは女性の仕事だったんですけども、みんな夕方に来るんです、暑いから。ところがこの女の人だけは昼に来たんです。なぜか、人目を避けていたんですね。人目を避けて、みんながいない時に一人で来たんです。それみんなから嫌われていたし、だからですね。まあ、どうしてかというと、今日はこっちがテーマじゃないんで、もうさらっといきますけど、5人夫を変えて、6人目の男性と同棲してたんです、この女性はね。そしてそのことで周りから蔑まれていましたし、本人も自分でそういう自分に関して恥ずかしく思っていたので、みんながいる時ではなくて、みんながいない真昼に、誰も来ない真昼の暑い時にわだわだ井戸までやってきて水を汲んでたんですね。でその女性にイエス様は会うためにわだわだ真昼に行かれたんですね。そしてイエス様は弟子たちと一緒に行ったんですが、弟子たちを買い物に行かせて、自分一人でこの女の人が来た時に、その井戸に水を汲みに来た時に、イエス様は声をかけます。ユダヤ人がサマリア人に声をかける。しかも男性が女性に声をかけて、しかも私に水を飲ませてくださいってお願いするんですね。こういうことは当時ありえなかったことなんですね。でもイエス様の方から声をかけて、 そして水を飲ませてくださいって声をかけるんですね。でそこから話が始まります。まあちょっと今日は細かくはもう詳しくは話せませんが、そして水を飲ませてくださいって、まあ、サマリアの方はびっくりしてね、なんで私にサマリア人の私に聞くんですかって言われて、イエス様はあなたの方が私が与える水を、ね、知っていたらあなたの方が欲しかったよって言って、あなたの食うもの持ってないじゃないですかって言ったら、いやそうじゃない永遠の水だとか言ってですね、でそこからじゃあそれをくださいって言ったらですね、ちょっとすいませんパッパッパッて話してますけど、ね、くださいって言ったらいきなり言うんですよね、夫を呼んでこいって。女性びっくりしたんですね、夫と思ったかもしれませんが、そしたらですね、いや夫はいませんって言うんですね。そしたらイエス様がその通りですよって、今いる人は夫ではないって言って6人目と同棲してるねっていうねことを言うんですよ。普通そういうこと言われたらね、責められて裁かれてなんか避けすまいというような感じがすると思うんです、普通は。イエス様のその言葉はこの女性にとってはすごく責めてるような言葉ではなくて、なんか温かい、辛かっただろうっていうような、そういうニュアンスを持った言葉に聞こえたはずなんです。なぜかっていうとね、この後この女性はびっくりするんですね。そしてちょっと宗教的な話なんですね。あなたは預言者ですかって言って、礼拝する場所はエルサレムか、ね、じゃないといけないって言われますけど、どうなんですかって言ったら、そうじゃない、どこでも礼と誠を持っていらっしゃればいいんだって話になって、そしてこの方がイエス様だってことがわかるわけですね。でこの女の人はすごいんですよ。人目を避けていたこの女の人が、わだわだ水を汲みに来たのに、その水を汲みに来た、その、なんて言うんでしょうかね、桶っていうんでしょうかね、入れ物を置いて、町に戻るんですね。そして、人目を避けていたこんなの人が、もしかしたら昼寝したかもしれませんけど、みんなが、戸を一軒ずつ叩いてですね、私のことを全部言った人がいるんです。この人が、預言者、この人が救い主のメシアでしょうか、イエス様でしょうか、キリストでしょうかって言って、みんなに伝えに行くんですね。で、皆さん、病気が治ることは奇跡です。今でも起こります。死人が蘇ることもすごい奇跡です。今でも、御心ならば起こるでしょう。でも、すごい奇跡は、この女の人が、人目を避けていて、本当に人目を避けて、こう、わだわだ水を汲みに来ていたのに、イエス様と出会ったら、そのイエス様のことを伝えるために、人目を避けていた、自分を馬鹿にしている、自分を避け住んでいる人たちのところに、わだわだ行って、私が出会った人はキリストでしょうか、この人が救いんでしょうかってみんなに伝えに行くんですね。これはすごいことです。今まで恐れていた人、避けていた人、会いたくなかった人、その人たちのところにわだわだ自分から行って、私が出会った人がいます、この人が救いんでしょうかってみんなに言ったんですね。この人の心の違いが全く変わったんですね。でそしたらこの社員たちはびっくりしたんですね。で普通ならね、そんな女の人のこと聞かないと思うんですね。何に来たんだ、うるさいなって感じすると思うんですが、この女の人はきっと輝いていたんだと思うんですね。輝いていたのと、この人が本当に変わったのが分かったと思うんですよ。だからそのことを聞いたときに、何が起こったんだあなたにって、ちょっと今までとは違う、何があったんだっていうことだったと思うんですよね。東京に来ました、ね、元の朝にいたモーセ・デニシカル牧師が、本当にアメリカ行って変わったとき、その直後のキャンプにですね、日本中からあちこちから来たんです。何か、ヒカル君を見に。あまり変わった姿を。それぐらい、人は本当に変わるとですね、人は驚くんですよね。で、この女の人、本当に変わったと思うんです。だから人々はその姿にびっくりして、今まで蔑んでいて馬鹿にしていたのに、何が起こった、この人をこんなに変えてしまったのは何なんだって言って、イエス様のところに来るんですね。それが40節ですね。そこでサマリア人たちは、この女の人たちの聞いたことを聞いて、イエスのところに来た。そして自分たちのところに滞在してくださるように願ったと。そこでイエスは2日間そこに滞在されたと。本当は早くガリラに来たかったんですけど、2日とどまって、それでそのサマリアの町の人たちにいろいろ話をします。そしたら41節、さらに多くの人々はイエスの言葉によって信じたと。もっと多くの人が信じたと。この町にリバイバルが起こるわけですね。そして彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当にお救いだと知っているのですと。本物のクリスチャンになったんですね。教会に来るときにね、誰かに誘われてくるとか、ね、そういうことがあると思う、最初ね。それはいいことなんです。で、その人をすごく見て、こんな風になりたいと思って信じる人もいるんですが、で、その人が例えばつまずいたり、その人がいなくなったら、自分も一緒にいなくなるっていう場合は、本物じゃないんですね。きっかけはそうであっても、イエス・キリストにつながるとき、本当のクリスチャンになるんですね。例えば、クリスチャン2世、私も2世ですけれども、まあ、親はクリスチャンだからということで、イエス様を信じて教会に来てると。でも、例えば、親がつまずいたり、まあ、うちの親はつまずきませんでしたけども、親がつまずいたり、何かあったとしても、本当に自分がキリストにつながっていたら、教会から離れない、神様から離れないということになると思うんですね。で、このサマリアの人たちは、この女を通して最初出会ったんですけど、 途中からイエス様そのものにつながったんですね。だから本物のクリスチャンだったんです。ということはね、サマリアの町に本物のクリスチャンを生み出せるリバイバルが起こったんですよ。ところがですね、今日お話したい中心はね、その時誰を通してかっていうと、一番最初はイエス様はこのみんなに蔑まれていた女、この町で一番おそらく一番弱い立場、一番弱かった女性、一番蔑まれた女性、一番惨めだった女性だと思います。その人を神様はまず最初に救い出して、そこからこの町を救われたんですね。でこれはごく皆さんね、覚えててほしいんですね。神様は一人の人間の中で弱さに働くのと同時に、こうやってこの神様が町を捉えてこの町にリバイブを起こすときに、神様はこの町で最も弱く最も蔑まれた人とのところにあえて行かれて、そこからリバイバルを起こされたんですね。これはすごく大事なことです。で皆さんの周りにですね、いろんな意味で堅くなで、あるいはいろんな意味で弱かったり、ね、いろんな人がいると思うんですが、その最も難しいと思える人とか、最も神から遠く感じる人とか、最も弱い人とかいるじゃないですか。で人間的に諦めてしまう人がいたときに、諦めないでください。あなたが諦めても主はそこに手を伸ばします。サマリアの時にね、おそらくイエス様でなかったら他の方法を取ったと思うんですけど、イエス様はこの女性から始められたんですね。最も弱いところから、これが主の方法なんですね。で今回キャンプの中でですね、さっき喉見姉妹も言ってましたけども、私がすごく語られたのはですね、蒼天の礼拝の時にトシア牧師と南牧師と説教しました。素晴らしかったんですね。それとともに聖火の時にですね、コスタ牧師がショートメッセージをしてくださったんですけども、その時にね、ご自分の証体験談を話されたんですね。今まで聞いたことがなかった。で聞いたら福和教会でも1回か2回しか話したことがないそうで、そういう話をしてくださったんです。どういう話かというとですね、キャンプに行った方はね、覚えてらっしゃると思いますけども、強烈に心に残ったんですよね。何かというと、彼は小さい頃、小さかったんです。小中学生の頃他の人の肩ぐらいまでしかなかったんですって。その結果いじめられたそうですね。で当時のいじめ方っていうのはプロレスごっこというのが流行ってて、確かにそんな記憶があります。でプロレスの技をかける相手にされたそうですね。でさらっと言われましたけど、命の危険を感じたことがすごくあったってね、さらっと言われましたけど、あれは冗談じゃなくて本当にそういうふうにことがあったんだと思います。技をかけられてね、小中とね、で本当にそれでなんかとっても辛い思いをしたそうです。で高校は両親がクリスチャンだったこともあって、新潟にできたミッション系の高校に行かれたんですね。男子校だったんです。ですごいバンカラな高校で寮生だったんです。で彼は寮に入ったわけです、ね、そしてところが不思議なことに、なんかすごく喧嘩の強い子と友達になったんですってそのおかげで守られたんです。高校時代はいじめられないで、で一回なんかその友達と一緒にスケートに行ったら、まあ、コスタ牧師は長野でスケート上手いんですね。ね。スケートは結構滑れる。そしたら、なんかそれを見て、誰かこう、なんかこう、ピュッてやって、こう、なんか、氷をかけたそうです。スケートできないかわからないけど。で、コスタ牧師は別にそれぐらいいいやと思ってね、今までのいじめに比べて可愛いもんだから。ところが、終わってパッて見てみたら、その自分にこうやってピュッてかけた子が、ポコポコにされていたと。その友達に。それぐらいそのなんていうか友達がいてよかったそうですね。これ高校時代守られたんですって。ところが高校3年になった時に、その寮の中で、実はその寮の中で一番弱いのはコスタ牧師だったんですって。みんなも認めたし、自分でもそう思って、分かってた。ところが、まあ、その次かその次の次ぐらいに弱い子がいて、その、志村けんの親戚、甥っ子がいたそうですね。志村けんって、若い人もわかるかな、ドリフターズの新人って昔はね、東村山って言った人なんですけど、わかりますかね。志村けんの甥っ子がいて、すごい体がごつくて強かったんですって。その人が、いじめだそうですね。なんかその子をね、すごく。で最初は小さないじめだったのがエスカレートしていって、かなりひどいいじめになったそうです。でもまあ、誰も何も言わなかった。ね、自分がやられちゃうのが嫌だからでしょうね。ところがある時コスタ牧師がちょうど寮に戻ってきた時、目の前でそのいじめに出会ったんですって。まさにやってるところにで言ってました。なぜ言ったかわからないと。で本人はこう言いました。教会に行ってたからだと思うって。本当にそうだと思います。教会に行ってたから、思わずもそれを見た瞬間叫んじゃったんですって。やめろーって言ってね叫んでしまったその次の瞬間、まずいと思ったそうですねやめろーって叫んでですね、叫んだ瞬間ですね、 あの、言った瞬間ね、なんで言ったかわかんないですよ、自分でも。思わずも言ってたんですって。言ってしまった後にね、うわどうしようってこっちの補佐が向くと思って怖くなったんですね。と不思議なことに、そうやって叫んで言ったら、その人が、その志村けんの甥っ子ですかね、その人が、甥っ子っていうか、どこかな、その人が、辞めたんですって。これで辞めたから、普通なら辞めてよかったと思うんだけど、辞めた瞬間怖くなって、トイレに駆け込んだそうです、コスタ牧師は。これで必死に乗ったんですって。次は自分が標的になる。助けてくださいってね。真剣に神に乗ったそうですね。で、3回ぐらい言ってましたね。その時祈った祈りを今も覚えているって。ね、2回か3回言ってました、説教時ね。後で聞いたら、そう、いや、今も覚えてますって、ね。それぐらい怖かったんでしょうね。真剣に乗ったって。そしたら面白いこと起こったんですね。その、いじめてた人がですね、近づいてきてね、うわ、やられるかと思ったらね、いや、お前が言ってくれて助かったってね、どうしようもなかったんだって、ね、言ってくれなかったらもっとひどくなってたと思うって言ってね、友達になったんですって、いじめられるどころか。そしてね、その友達がやがて卒業して結婚した時に、子供ができて、コスタ牧師は、コスタ恵みって言うんです、本名ね、恵みって言うんですね。男性だけど恵みってね、クリスチャンよくつけるでしょ。で、恵みってつけたら、その、志村けんの甥っ子の人、そのいじめた人ね、辞めた人は、結婚した後、女の子ができた。女の子にね、コスタ牧師から取って、恵みってつけたんですって。そして彼に言ってきたそうですね。いや、自分の子供に、娘にね、お前の名前をもらって恵みってつけたって。お前は寮の中で一番弱かったって。一番喧嘩弱かったし、一番弱かったって。そのお前が、あの時俺を止めてくれたって。お前のような、本当に強い人になってほしいから恵みってつけたってその友達が言ったんですって。いやー、僕一瞬そう感動しましたよね。でこうした僕が言ってましたよね、全く自分ではないって本当にそうだと思います。気がついたら叫んでいて、そしてその後必死にトイレ行って祈ったら、今度は自分がいじめて仲良くなって、そして本当にそのいじめられた子もそれで助かったし、いじめていた彼もそこから全く変えられたわけですよね。まさに神が働かれたんですね。その寮には他にも喧嘩の強い人いっぱいいたと思うんです。でも一番みんなが思ってるし本人も認めていた一番弱かった小瀬さんを通して彼を通して神様は働かれたんですね。で、その証をされたんですね。その弱さを通して働くってところで、でも私はすごく心に響いたんですね。で皆さんですね、私たちの中に弱い部分があるんです。またいろんな中でそのね、その小作者だった寮の中でとか、これだったサマリアの町で最も弱い最も意味だった女性、寮の中で一番弱かった彼、神様はそこを通して働かれたんです。弱いからダメだなんて思わないでください。弱いから私は価値がないなんて思わないでください。それともう一つは、弱さと喧嘩もしないように、なんとかするんだって頑張らないように頑張ってなんとかなるなら弱さとは言いません。頑張とかなるんです。弱さってのは頑張ってどうしようもないから弱さなんです。一生懸命なんだけどどうしようもないから弱さなんです。その弱さと喧嘩するのでも戦うのでもなくて、その弱さを認めて、その弱さを感謝して神様に差し出すんですね。もう自分ではどうすることもできません、でもこの弱さがあることも感謝します、この弱さのようにあなたを褒めたたえます、神様あなたがこの弱さの中に働いて、あなたがこの弱さを通して栄光を表してくださいってね。その時神様はその弱さを通して神の技と奇跡をなさいます。神の奇跡を表してくださいますね。で、それは一人の人間においてもそうだし、ある、神族や、ある、教会ですね、あるいはある場所ですね、そういうあるということはね、ぜひ、覚えておいてほしいんですね。教会の中でも弱さ、弱い部分ってあると思うんですけど、聖書の中にははっきり、弱いところ、ことされに尊んでいるって聖書に書いてます、コリント書に。神様はその弱さを通して働くということをどうぞ覚えてほしいんですね。だから自分が弱さを感じている人を恥じることはありません。世の中は弱さを見せたら負けです。世の中は弱さを隠します。でも神の前には弱さを隠す必要はありません。恥じることもありません。その弱さを感謝して主に差し出しましょう。そのことの上に神が栄光を表されます ね。今回パウロ牧師が来られた時ですね、九州の世界にですね、長崎ではあんまり言わなかったんですが、福岡とかではね、ことさらに言われたんですね。統合失調症のこととかね、躁鬱病のこととかね、それからね、なんだってもう一つ言いましたね、幻聴幻覚の話とかしてね、そういうことがある人がね、今時代は多いし、そういう人がいると。でもそういう人たちを通して神様は、そういう人たちの腕はピュアだって言ったんですね。そういう人たちを通して神の技をなされるって、 で、ダビデ前田さんの話とか、いろんな歌唱をしながら、なんかすごくそれを福岡で言われて、長崎ではチラッとしか言われなかったですけども、そうなんですね。普通なら弱くて、もうどうしようもないって、そこに神様が働かれるということはね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、自分だけじゃなくて、皆さんの家族、皆さんの学校、皆さんの職場、いろんなことがあると思うんですけど、その皆さんのその場所の中に、最も弱いもの、どうしようもないと思うものがいたときに、それを見捨てないでほしいんですね。そこに神様が働かれるってね、そこに神が栄光を表してくださるってことはね、主に期待してほしいと思うんですね。そこから神が技をなさるんですね。それが主の十字架の力、復活の力です、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、私たちの最も弱いところに光を当て、勝利と栄光を表してくださいます。またお一人一人のうちに働いて、お一人一人の最も弱いところに神様の光を当て、栄光を表してくださることをありがとうございます。私たちは自分の中に、あるいは人々の中に弱さを見るとダメだと思いやすいですけれども、その弱さの中に働かれる主を見上げていくことができるように、あのユダヤ人に蹴られたサマリアの町をあなたは見捨てられずに、その町に行かれました。またそのサマリアの町を救うにあたって、あなたはその町で最も弱かった、最も見下げられていた女性を選んで、そこから救いを始められました。神様、あなたは私との方はどうも違うようです。その眼差しの中で、私たちが自分の弱さを、またいろんなところの弱さを、主様、人とは違う神の見方で見ながら、神の栄光を見ていくことができるように、助け導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様におっしゃっていただきたいと思います。天のお父様、今お一人お一人がキリストになって一の神の前に出てまいりました。その一人一人の心からの願いをここに応えて、心と体を癒し、霊的な解放を与え、問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒しされよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。喉に働いてくださり、喉をイエス様って命ずる。癒されよ。脳梗塞に触れてください、イエス様って命ずる。完全に脳梗塞の後遺症、癒されよ。消えてなくなれ。白血病、イエスキリストって命ずる。完全に癒されよ。耳鳴り、イエス様なんて命ずる。消えてなくなれ。不眠症、不安神経症、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによってシャローム、主よ平安を与えてください。シャローム、全く愛を恐れを締め出します。主の愛で満たして恐れを取ってください。恐れと不安、その人の心と思いの力、その人の力出てきなさい。シャローム、シャローム。境内の祝福、必要がある方がいらっしゃいます。その必要を豊かに満たしてください。負債がある方がいらっしゃいます。その負債が完全に消えてなくなるように、あなたの御手を動かしてください。夫婦や親子、またいろんな人間関係の中に、主を和解と癒しを与え、関係の回復を豊かに与えてください。主様、あなたお一人お一人のその今抱えている問題に対する解決と勝利を与えてください。締め切りだけに出さなければならない、提出しなければならないものを完全に出すことができるように、あなたの御手を置いて、それをやり遂げることができるように導いてください。安心しなさい。私があなたと共にいて、私がそれを完成させると主はおっしゃられます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。